本日も IGPI Beyond Facts and Logic をお聞きいただきありがとうございます。IGPI の塩野です。本日は IGPI シニアエグゼクティブフェローの澤田徹さんのお話をお伺いしたいと思います。澤田さんは三井住友銀行専務執行役員を経て IGPI のシニアエグゼクティブフェロー、そしてご自身でブライトンジャパンを起業されました。それでは澤田さん、本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
よろしくお願いします。本日は澤田さんにですね、いろいろなことをお伺いしたいと思います。日本のですね、金融史をご覧になってきたご経験ということで、これまでいろいろな、そうですね、いろいろな危機であったりとか、金融の現場をご覧になってきたと思いますので、まずはですね、三井住友銀行専務執行役員という、こちらあれですね、経営会議のメンバーですよね。
そうです
こち
ね。
ら、こちらをご退任後、まずなぜ IGPI のシニアエグゼクティブフェローに、ご就任されたのかをお伺いできればと思いますが。
ありがとうございます。ご紹介いただいて、僕自身は今、三井住友銀行ということでご案内ありましたけれども、1986年に当時の住友銀行に入ったんですね。で、その後随分、さっき塩野さんご紹介いただきましたけども、ちょうどバブルが崩壊してですね、それで銀行もそうだし、日本の企業も、ある意味クレジットのリスクが顕在化してですね、今とは全然違う喧騒の時代というか、いろんな問題を噴出した時代を、住友銀行で過ごしたということです。で、この間、例えば今ご案内ありましたけども、有事、いわゆる危機がね、結構銀行でも経営危機がたくさんあったし、多分皆さん、そうですね、聞いておられる方、どこまでご存知か分かんないんですけど、当時は戦後最大の経済事案と言われた事件と言われたですね、糸満事件だったりとかね、そういうことっていうのはちょうど住友銀行は渦中にありましたので、そうしたものの対応であるとか、あとは大企業、上場企業の、再建支援であるとかですね、その後は住友銀行自身の当時最大の経営課題だったんですけども、不良債権ですね、もう今とはもう全然比べ物ならない、もう極めて大規模で、本当にハンドリング間違うと倒産してたかも分かりません。そうした不良債権の対応でありますとか、その後は今でこそそのコンプライアンスとかですね、コーポレートガバナンスとかリスクマネジメントって言いますけども、当時はそういうカテゴライズされてなくてですね、危機管理であるとか、いろんな企業をこう経営していくためのいろんなファンクションがあったんです。それの支えるような体制整備であるとか、そうした部署の、ヘッドをやらせていただいて、ちょうどそんな時に、リーマンショックであるとか東日本大震災みたいな実際の危機とも対峙したわけですけども、で直近はクレジットですね、銀行は当然ですけど金融機関なんで、大企業のみならず本業は融資、与信でありますので、そうしたものの、総括というか、責任者として、今ご案内ありました経営会議のメンバーとしてもですね、経営の一角としてやってきました。で、なんでじゃあ辞めたかっていう話はちょっとまた後追い違う中であるんでしょうけども、じゃあ退任をこの 4月に退任して、それで1ヶ月ほどで起業してですね、でかつ IGPI に飛び込んだというか、お世話になることになってわけですけど、じゃあなんで IGPI なのっていう話があって、これは極めて、僕自身のキャリアをどういうふうに作ってきたかということを考える上でもですね、極めて大事なテーマなんです、今ちょうど質問いただいたのは。で、今申し上げたように企業の再建支援なんかをずっとやってきたわけですね。ですから当然、たくさんのコンサルティングファームであるとか、ファンドなんかのプレイヤーともね、もうかれこれ、そうだな、もう2、30年、具体的な付き合いはあるんですけれども、 だから確かになんでその自分の今私59歳ですけども、まあ、そうしたそんなになんていうの若くはないんですけども、大企業組織から飛び出してね、しかもそれなりに責任ある立場から飛び出して起業すると。で、その中でたくさんプレイヤーがいる中でね、 IGPI に参画するかしたかというのは、まあ、確かにその不思議だと思うんですよ、おそらく。で、ただこれね、乱暴に言うともうご縁があったとしかないと思います、言い方としては。で、例えば、まあ、IGPI のいろんな、まあ、しおんさんもそうだし、まあ、しおんさんの本は私は当然昔から、前から拝読して、当然地政学リスクが勃興した時から勉強させていただいてましたし、で、富山さんは富山さんで当然、ね、いろんなご本書かれてて、コーポレートガバナンスについては私も、SMBC、SMFG という組織の中でそれを作ってきた立場でしたので、極めて参考になったということだし、まあ、具体的な案件ベースでいろんなお付き合いありました。で、それをやっていく中でもう一つのキーはですね、先ほどこれからまあ日本は有事に向かうと思います。これは、残念ですけども有事に向かう、国内はですよ。で、まあ、多分さまざまな企業がそれこそ苦境に陥る局面も想定されるわけですけども、まあ、そうした時に備えて本来の銀行のファンクションである事業再生というものに、しっかりチャレンジすべきだというのをずっと言ってて、まあ、これは先ほどの今から20年以上前の、30年近く前のですね、謙遜時代の経験に基づいて、それが銀行の社会的使命の大きなポーションということで、SMBC キャピタルパートナーズっていうのを3年ぐらい前かな、まあ、警戒メンバーの時にイシューレイズして作ったんですよ。で、これはまあ、長年の私の構想を実現させるための器だったんですけど、その時に随分パートナーとして IGPI としてお付き合いさせていただいて、まあ、やはりその産業再生機構でのいろんなご経験を持っておられてですね、日本企業のまあ現況であるとかに対する課題認識なんかはですね、まあ、極めてメイクセンスしたんですよ。で、それにまあ深く共感した。まあ、場所は違いますけども同じ時代に取り組んできた、まあ、ものとしてですね、共感した。で、これは中に入ってその実際、まあ、皆さんとお付き合いというか仕事ぶりを見てですね、さらに確信したんですけども、やっぱりこれはご同意いただけると思うけども、まあ、事件は現場で起こってるっていうか、マイナスもプラスも。で、そういう意味で言うと現場現物現実に対するリスペクトを持った上でですね、でかつ大事なハンズオンでやるってことだと思うんですね。ハンズオンで課題解決に取り組むと、これが多分これからのその極めて不確実な有事の時代においてはですね、まあ、ビジネスというか事業会社としての在り方だと思いますけども、これをまさに実践してたと、今も実践してるということを、これに共感したんですね。で、正直これは発見でした、入ってみて。それと、まあ、それ以外にいろいろ、まあ、ご縁があったんですけど、私がそういうこと、こういう自分の大きなキャリアチェンジを考えているときに、まあ、親身にご相談いただいた方が、やはり S、IGPI には多かったというか、アドバイスもいただいた。まあ、それは、なんていうかな、やはりその企業のそういう再建も、単なるのもそうだし、経営改善にね、取り組んでいる経験値をお持ちだから、そういうアドバイスいただけたと思うんですけども、まあ、なんで、まあ、そういうことが、さまざまなことがこう次のステップに踏み出そうという時に起こったということです。もちろん他の選択肢もあったかもしれないんですけども、まあ、振り返ってみるとやはり収まるところに収まったなというふうに感じてまして、まあ、そういう意味で縁というふうにしょうがひかですね、表現しようがないなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。おそらく今の20代の方とか、それこそ就職活動を今されてる方ですと、まあ、不良債権、銀行の不良債権問題であったりとか、まあ、もっと前ですとおっしゃる総会屋問題であったりとか、 多分そういったことというのは、ほとんどもう、ご存知なかったり、それこそ聞いたことなかったり、歴史上のお話、歴史の教科書にあ
そう
るよう
ね。
な話のような捉え方もしてると思うんですけども、そういう、今、喧騒の時代とおっしゃった、ある種、カオスの中で、銀行というものの、ど真ん中から、そして経営までご覧になったというのを、そういったことを、じゃあ今、現代社会でどのように生かしていきたいと、ここだというのは何かありますでしょうか。
なるほどね。
はい。
そうですね。これは IGPA の中で一度話したことがあるかもわかんないんですけど、
はい。
振り返ってみると、歴史は繰り返すというか、っていう感想を持つんですね。
は
で、今というか、まずちょっとこのリスナーの方に、当然ですけど、私の息子であったりとかいう世代の方もい
い、
らっしゃるでし
はい、
ょうし、
はい、はい。
多分全然そのピンとこないと思うんですよ。で、振り返ると、1987年かな、10月にブラックマンデーっていうのが、ちょっとそういうどんな時代だったかっていうのをちょっと今の話の前提でご紹介しようと思うんですけども、
はい、
ブ
ぜ
ラック
ひ。
マンデーってあったんですね。これは当時史上最大の世界的株価の暴落だったんです。今は3万数千円ということで戻ってきてますけども、当時はですね、本当に折れ線グラフで書くと急降下。多分ですね、今の方々、若い方々含めて全然理解できないと思うんですけど、私が大学生の頃、1980年代後半から90年代初頭ぐらいにかけてというのは、とにかく、そうですね、例えば株価はどんどん上がるもんだと、下がることはなく、それから不動産の地価も上がるもんだと、
そうですね、はい。
それでその給料も上がるもんだと、
は
それにつ
い、
れて、
素晴らしいですね。
素晴らしい、
はい。
GDP はどんどん上がっていくと、
はい。
ね、でそれにつれてというか、連動する形で預金金利はもう今みたいなマイナスとかゼロじゃなくて、
はい。
もう5、6%。
はい。
もう要するに複利で運用してると、どんどん資産大きくなると、こういう時代だったわけですね。で、ところが、そうしたその信用が一気にこう、信用膨張を伴った、ある意味こう投機だったわけですね。資産に対する投機だったと、振り返れば。で、それがやっぱりマチュリティを超えちゃったというか、直近でグローバルで言うと、リーマンショックがそうでしたけども、リーマンショック前にもいくつかアジア通貨危機であるといっぱいあったじゃないですか、
あり
た
ま
く
した
さん、
ね。
そういう
はい。
信用収縮のね、と
は
りあ
い。
えずアセットなり資金が一極集中なりに入っていって、それが逆転するという、逆回転すると当然ですけど、大きな損失というか、蓋然性としてもそうですけど、生じるという時代がありましたけど、まさにそれが日本でしょ、あったんですよ。ずっと戦後からずっと高度経済成長期で、あったのに、1987年10月にブラックマンデーという、これはもう世界的な株価暴落だったんですけど、その後また数年後に日本もですよ、不動産の地価が下落したことを契機にですね、バブル崩壊ってよく言われます。ね、で、それがバブルが破綻して急速な景気後退と、いろんなことが起こったんですよ。当然ですけど、資産価格というのがファンダメンタルズから見るとですね、適正水準対比で大幅に上回ってたわけですから、それが逆転するとね、当然ですけど、いろんなところで大きな損も出るし、資金調達も難しくなると、いろんなことあったんですよね。一気に景気も冷え込んだと。だから安定成長っていうのが1970年の初頭でしたけども、それが終わって、当時は失われた20年の始まりって言われたんですけども、もうそれが今や40年で、何を言ってるかというと、そういう状況だったんです。で、そうしたことで一番その負担を、もちろん全ての企業がですね、苦しい思いをしたんですけども、この喧騒の時代って、さっき申し上げた金融システムの危機と企業の倒産が多発した時期というのはですね、1989年にさっき申し上げた日経平均3万9千円ぐらいだったと思うんですけど、そこから株価が暴落していってですね、いろんな会社も潰れて、金融も統合してと。で、これが 最終その一応不良債権問題はけりついたねっていうのは2003年って言われてるんですよね。で、まあ、そういう時代があったんです。ところが今2003年から2023年とこういうふうに時刻を置くと20年じゃないですか。
20年ですね。
ね、ちょうど20年なんですよ。で、この間は逆に、まあ、僕が言わせると日本の国内ではですよ、海外ではリーマンショックなんかもあったけども、国内ではもう何も起こってないと。基本金融は要するに緩和モードだし、
そう
まあ、
ですね。
前半は円高だったけど、直近はずっと円安が続いてて、まあ、ある意味その輸出企業も含めて恩恵を受けてるだろうし、先日のコロナ、新型コロナの危機はありましたけども、まあ、金融がつながったと、政府主導でということで、そんなに倒産も増えてないということで、まあ言うたら無風の時代なんですよね。まあ、ゴロデロックス的なというか状況じゃないですか。で、ただこれはマグマが溜まってるんですね。で、次必ずこれは当然以前のバブル崩壊のような一極集中の、信用膨張はないですよ、実感として。SMBC で直近、見ていた立場からしてもですね、それはないと思うんですよ。ないけども、ミクロで見ていくといろんな企業でそういうことが起こるという時に、そうしたその、ね、失われた20年が40年になって、じゃあこれからその日本が社会がターンアラウンドというか再興すべきなんだけども、残念だけどこの20年間そうした有事もなかったので、経験を積んでないですよね。別に経験積まなくていいんですよ。僕も全然分かんなくて、状況に引きずられてストラグルしたことが血肉になってるということなので、おそらく次の有事が来たら、日本人は皆さん優秀なんで、ストラグルして乗り越えることで新たなその有事の対応であるとかケイパビリティを得られるというふうに信じてますけども、そうは言っても、なんていうかな、こうせっかくその今申し上げた前半のところの知見を持った私たちのような世代が次の世代のその有事に立ち向かう、あるいはまあこれから次世代を切り開いていく方々のきちんと、なんていうかな、こう経験を伝えるとか伴走してそのスキルセットを導入するとかね、いうことをするのがやっぱり義務かなというふうに思ったということですね。それで、まあ、メガではなくメガバンクでそれをやるんではなくて、私なりの違うアプローチで、やっていこうというふうに決意したということですね。
そこでまさにご自身の会社、ブライトンジャパンも
そうで
同時
す
に
ね。
起業されましたけれども、こちらの起業の思いというか、ここで起業ということを選択されたのはどういった経緯だったんでしょうか。
なるほど。そうですね。これはすごく今つらつら申し上げたんですけども、僕自身はさっきのような、こうなんだろう、この数年間の、マグマというか、あるいは次の有事が来た時に、きちんと日本企業なり、大げさですけどね、対応できるのだろうかという、漠たる不安というかがあって。で、ところが、まあ、メガバンクにいるとめちゃくちゃ業績はいいわけですよ、多分今も、良くてね。で、そうした有事に備えてちゃんと、じゃあメガバンクが役割を果たすべきだけども、果たせるだろうかと、ね、やっぱり20年間メガバンクもそうしたことに対応してないので、残念ながらそういうスキルセットはちょっと乱暴に言うとないんですね、枯渇してる。で、一方で有事は迫ってるということで、まあ20年間40年間というね、その日本がこう、苦しんでるこの状況をターンアウトさせないといけないという、で、まあ、その一翼をね、まあ、すごく微力ではあるけども担いたいということをずっと、数年間持ちながらですね、一連の大型案件も取り組んできたんですけども、まあ、依然として企業はね、低成長だったし、デフレ経済からの脱却もなかなか進まないということで、まあ、自分自身非力だということと焦燥感を感じるということだったんですね。で、 まあ、それでさっき申した SMBC キャピタルパートナーズという100%子会社も作ってチャレンジしてはいるんだけども、まあ、メガバンクの傘下にあるからできること、資金力であるとか、だけどメガバンクの傘下にあるからやりにくいこともあるなというふうに感じてきたんですね。で、ここから先はじゃあ別に起業しなくてもいいのかもしれないんだけど、ここはちょっと私個人としての色気が出てきて、色気というかな、いろんな職業人というか組織にいると、ショーンさんもそうだし皆さんそうだと思うんだけど、面があると思うんですよ。で、一つはその組織人としての立ち位置というかスタンスもあるし、もちろんその職業人としてのね立ち位置もあると思うんですよ。で、組織人は当然組織の中にいるので、組織の全体的なパフォーマンスを向上させる、で価値を拡充させるために貢献するというのがね、当然メインになるじゃないですか。だけどそれは僕も随分やってきたつもりなんですけど、随分やってきたつもりで結構自己犠牲も多かったけどね、本当にもう。それはね、まあちょっと今はそんなことはなくていいんだけど、徹夜することもあるだろうし、家庭を犠牲にすることもあったというふうに思いますけども。ただまあ、もう一方はやっぱり組織人ではなくて、職業人としてもっと成長したいってなったんですね。で、職業人としての成長は何かというと、まあさっき冒頭申し上げたように、物事は全て現場と現物、現実にあるじゃないですか。まあ、これ塩野さんなんか一番それを実践されてるし、IGPI の方々皆さんそれをやっておられるわけですけど、物事は全て現場、現物、現実、フロントにあると。まあ、そこから遠くなっちゃったと。まあね、メガバンクってでかい組織で、その中でまたなんか専務執行役員とか言って、それで経営会メンバーとか言い出したら、もう多分顔も見たことないとか喋ったことないみたいな人いっぱいいるわけですよ。僕は全然そんな、
巨大組織です
で
からね。
す、そうそう、本当巨大組織なんで、ちょっと僕の本意とは違うというか、離れちゃったね、現場現物から。で、それは僕自身は本当もっとね、人生100年時代っていうんで59ですけども、じゃあ例えば役員定年65歳であと4、5年ですというつもりは全くなくって、その数年間はとにかく次のミッション、オールジャパンのミッション、大げさだけどのに、とにかく貢献できないかという思いと肌触りを持ってね。で、もちろんそれを続いて自分自身も職業人としてもっと成長したいっていう、しかもそれは別に65歳でなんかね、お役御免で、ね、毎日ゴルフ三昧、そんな生活じゃなくて なくて、人生100年って言われてるわけだから。で、多分現実問題すごく、なんだろう、当然ね、寿命も延びたっていうこともあるしんですけど、元気なそのシニアの方多いじゃないですか、チャレンジしてる。で、そういう方を、まあ、経営者の方もそうですけど、間近に見てると、いや、こんなことじゃまずいよねと、私個人として。ということもあって、それでまず自分に負荷をかけようと。で、自分に負荷をかけるんであれば、組織の中でいるというよりはむしろ01を作るということに、挑戦してみる。まあうまくいくかいかないか分かんないけど、それも全部自分で決めたことっていうか、ここは、もう一個はここですよね。自己決定したかったというか。
自己決定、
ね、そうすれば、なんていうの、後で考えて、誰かに言われたからなとかさ、ほんで、俺はもっとこうなんだなんてことを言わなくて済むじゃないですか。決めたの全部自分なんだから。まあ、というような流れで、なんか会社を辞めて、なおかつ起業したということですかね。
ありがとうございます。本日はいろいろなお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは本日も IGPI Beyond Facts and Logic をお聞きいただきありがとうございました。こちらのポッドキャストが気に入った方はぜひフォローしていただければと思います。皆さんありがとうございました。